そんな雑貨店。
はい、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は私店長の和田が日常生活で気になったことをざっくりちょっぴり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが
ふーん
と言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
下平さん、
はい、
下平先輩
なんですか、なんか怖い。
いいえ、アニメ先輩
なんですか、なんですか。
この番組をやり始めてね、
はい、
もう8ヶ月になりますけれども、
うん、
その間下平さんからいろんなアニメのことを僕は教わってまいりました。
はい、
番組以外のところで
教えた感じはしないですけれども、
その中の一つにね、
はい、
おそ松さんがあったじゃないですか。
はいはい、ありましたね。
このおそ松さん、今度 JRA とコラボするんですって
みたいですね。
おう松さんって言うんですって
みたいですね。
なんかもう今度するっていうか、もう始まってるんでしょ
そうみたいですよね、なんかね。
サイトがあったり、ちょっとアニメがあったり、
うん、
なんかゲームもあったりするんでしょ、そのサイトでは
うん、みたいですね。
そこでですよ、
はい、
今回はですね、せっかくあのおそ松さんファンの方々が、
はい、
お馬に興味を持たれるんじゃないかなと思いまして、
うん、
お馬についてお話をしようじゃないかと思ってるわけなんですね。
お、
そもそもね、
うん、
馬って何でしょう。
馬、動物。
そう、動物の馬ですよ。馬とは一体何なのかと、
はい、
いうところからですね、解き明かしてみたいわけなんですよ、うん、今回。
お、
そういうわけで本編をお楽しみにされてください。
はい、
特にね、おそ松女子の皆さんって言うんですかまだまだその辺の言い方僕は知りませんけども、
はい、
おそ松女子の皆さんも楽しみに聞いててください
はい、
それではそろそろ始めてみたいと思います。本日もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
CR いらっしゃいませ。
おや
そんな雑貨店。さあさあ、アニメ先輩、おっと下平先輩、
はい、
じゃあね、最初にお約束した、そもそも馬とは何かと、
うん、
いうところからお話をしてみたいと思うんですが、
はい、
馬といえばね、シマウマも馬なんですよね。
はいはい、
もちろん。それからね、ロバも馬なんですよ。
はい、
まあでもね、
うん、
いわゆる僕たちが馬って言って思い浮かぶ、まあ普通の馬、
はい、
あれは一体何かと言いますと、
うん、
馬目馬科馬属馬です。
はい、馬ですね。
大変馬馬してます
はい、
でね、動物ってラテン語名がついてますので、
うん、
ラテン語で言うとね、そのいわゆる馬というのは、
はい、
エクウスカバルスって言うんですって。
エクス
カバルス、
カバルス、なんか言いづらいですね。
カバルスって言うんですよ、すごく言いづらいのさすがラテン語、
うん、
でもね、このエクスカバルスっていうのは、
はい、
エクスもね、カバルスも、
うん、
それぞれ馬っていう意味なんですって。
つまり直訳すると馬馬ですか。
もう大変馬馬してます馬目馬か馬属馬馬馬です。
あ、馬馬ですね。
これがですね、我々が普段目にしている馬です
はい、
で、馴染みのある馬って言いますと、
うん、
やっぱりね、ポニーじゃないかと思うんですよね。
お、
まあ、乗ったことあるとか、まあ、観光地でもね、うんうん、触ったことある、餌あって寝たことあるっていう人いるかもしれません、
は
い
は
い
は
い、
うん、
ところがですよ、
はい、
ポニーという種類の馬は、
うん、
いません。
いないんですか。
ポニーっていう馬はね、いないんですよ。
じゃあ私たちがポニーと呼んでるあれは何ですか。
あれはね、肩までの高さ、これを体高って言うんですけども、
はい、
肩までの高さが147センチ以下の馬をポニーって呼んでるだけなんですって、
う
ん、
おお。
だからどんな種類の馬であっても、
はい、
あの馬馬のうちの馬であれば、
はい、
小さいのは全部ポニーと言うそうなんですよ。
なんか騙された感ありますね。
でね、日本にも馬っていうのはいましてね、もともと。
はいはい。
で、まあそうですね、一番馴染み深いのはドサンコじゃないでしょうかね。
うん。
日本在来種って言って、日本にもともといる馬ってね、8種類いるんですって。
お
う。そのうちの、まあ一番多いんですね、ドサンコっていうのが。
うん。
在来種のうちのね、約 75% がドサンコなんですって。
へぇー。
で、頭数にすると1800頭。
うん。
で、正式にはね、北海道和種って言うんですって。
北海道和種。
はい。和種の和は日本っていう意味の和ね。
はい。
で、それに種類の種で北海道和種。
うん。
で、このドサンコも、ポニーです。
え？
平均体高は135センチくらいなんですって。
あ、そんなにちっちゃいんですか？
ですってよ。まあ、肩までの高さなのでね。
うん。
頭まで入れちゃうともっともっと高くなるんでしょうけども。
はい。
平均的な体高は135センチくらいなので、
うん、
これね、ポニーの一種になるんですね。
分
け方によっては
なんかすごい力強いイメージがあるので、すごい大きい馬なのかと思ってました
ね。多分北斗の拳に出てきたラオウ、
うん、
ラオウが乗ってそうな感じがありますけども、力強くって、
うん、
多分ねラオウが乗ったら潰れると思うのでこれでもね、在来種の中では大型なんですって。でね、北海道和種とはいえ、北海道原産じゃないんですって。
うん、え、違うんですか？
歴史ね、浅いんですよ、ドサンコって。昔の北海道にはね、
うん、
馬っていなかったそうですよ。
お
う。で、どっから来たかって言いますと、
うん、
東北地方からね、江戸時代に連れてこられたんですって。で、それが北海道に適応して、寒さに強くなったりして、今のドサンコになったんですって。
うん、
北海道を開拓するのにね、荷物運んだり、うん、森を切り開いたりっていうので馬の力が必要になりましたので、
はい、
東北地方から連れてこられたんだそうですね。
うん、
で今ではね、下平さんがおっしゃってましたけども、力強いってイメージがあるでしょ。
うん、
万栄競馬って言ってね、
はい、
荷物を引いた競馬、
うん、
こんなのやってますけども、うん、あの荷物ね、最大1トンあるんですってよ
すごいですよね。
1トンの荷物を引いて坂道登ったり降りたりするんですって
しかもその上に人乗ってますよね。
そうですよね。だからね、もしね、ラオウがドサンコを選ぶんだったらば、乗っちゃダメ、
うん、引いてもらうのか。
そう、引いてもらわないといけない。それぐらいパワフルなのがドサンコです。
はい。
でね、もう一つ有名なのはね、
うん、
木曽馬。
木曽馬、
はい、うんうん。でその名の通り、長野県木曽地方から岐阜県の飛騨地方にも飼育されてるんですね、
うんうん、
でこれもね、ポニーなんですよ。
うん、
ドサンコの方がちょっと大きいかなっていうぐらいではあるんですが、
うんうんうん、
で僕ね、
うん、
馬に何度か乗ったことがあるんですけども、
はい、
生まれて初めて乗った馬が、
うん、
今のはダジャレじゃないです。生まれて初めて乗った馬が、生まれて初めて乗った馬が、
危ない危ない。
今ね、ちょっと嫌な汗かきましたね。自分で気づいちゃって。初めて乗った馬が、これでした。
はい、お、木曽馬。
しかもね、裸馬でした。あのね、観光地とか行って、
うん、
引き馬っていうんですか、あの、手綱引いてもらってね。
うんうん、
で、乗っかってくるくる回るっていうのがあるんですけども、
はい、
僕乗ったのね、それじゃないんですよ。
え、
あのね、僕大学生の時にバイトしてましてね、
うん、
でバイト先の社長にある時、和田くん馬乗ってみるかって言われたんですね。
はい。
で、まあ興味もあったので、
うん、
あ、じゃあお願いしますって言ってみたんですね。
はい。
でイメージとしてはですよ、
うん、
社長がね、馬乗ってみるかって言ったとすると、
うん、
なんかこう高原でね、綺麗な馬にくらつきで乗っけてもらって、
うんうんうん、
楽しいねなんていう、そんなイメージじゃないですか。
うん、
違うんですよ。連れてかれたのがね、ただののっぱら、そこにね、汚い小屋が建ってるの。
ほう。
え、こんなとこでと思ったら、社長がちょっと待っててねって言って、汚い小屋からね、
うん、
ずんぐりむっくりしたね、馬を連れてくるんですよ。
ほう。
足が短くてね、
うんうん、
でそこで社長が、あれ乗れ、いや、待て待て待て待て待て。
蔵もなしに。
そう、蔵ないですけど、社長。おう、蔵ね、まだ作らないんだ、こいつ。え、なんでですか？こいつね、人を乗せることに慣れてないんだ。だから今から人を乗っけるトレーニングをするから、
うん、
和田くん乗ってみたまえ。いいからいいからいいから、待ってくれと。俺は馬に乗ったことはおろか触ったこともないんだぞと、
うん、
でもね、乗ってみろって言われて乗せられたんですよ。
はい。
で、社長がね、手綱引いてくれて、で、僕、うんうん、馬にこうまたがって、うん、ね、こう、縦髪をギュッて握りしめて。
そうですよね、もうしがみつくしかないですよね。
そうですよ。で、社長が引っ張ってね、同じとこぐるぐる回してくれたんですね。
うん。
でもね、やっぱ馬としてはまだ人を乗せ慣れてないので嫌なんですね、はい、
うんうん、
馬がね暴れる暴れる飛び跳ねるんですよ、
うん、もうね必死で掴んでるしかないんで多分全身筋肉痛ですよね。
そうですよ。で、ね、そのうちね僕をね振り落としにかかるんですよ。
あ、
身をよじって、
うんうんうん、
落とされましたよ。で、落とされただけならまだいいですよ、
うん、
あのね、その上にね倒れ込んでくるの。
あ、なるほど。
しかもね、こっち見てるの一回。
はい。
殺しに来てるんですよ。
うん。
目が合って、うーらってね、倒れ込んでくるの。もうね、怖い怖い。でね、今回ね、このお話をするにあたって、いろんな馬調べたんです。
うん。
そしたらね、木曽馬ってね、
うん。
気性が優しくって、人に懐きやすいって書いてある。うん、そんなことはないです。僕の個人的な経験からすると、うん、奴は完全に人を殺しに来ます。多分ね、いい木曽馬もいるんだと思う。
うん、
優しいのも、
うん。
でもね、少なくとも僕が触れ合った木曽馬は、
うん、
殺意持ってます。それが僕と馬との初めての出会いでした。
うん、大変な思いをしましたね。
ですね、皆さんね、まずちゃんと慣らされてる馬に乗るように。
まあね、ファーストコンタクトはそれがいいと思いますよ。
そうですよ。裸馬に乗るのはね、経験積んだ人。最初からそれ言っちゃいけないと思う。こういったのがね、日本の馬にはいますので、うん、まあ、他にもね、6種類いて合計8種類になるんですけども、
はい、
この辺が日本ではまあ有名どころの馬ですね、
うん。
で、馬といえばやっぱり、目にする機会で一番多いのは多分ね、サラブレッドだと思うんですよ。
はい。
テレビでね、競馬中継なんかやったりね、
うん、
言わずと知れた競走馬ですんで、
はい、
僕らが目にする機会は一番多いです、
うん。
でね、サラブレッドってどんな意味か下平さんご存知です？
サラブレッドの意味ですか？
ええ、
いや考えたこともなかったです
ね。なんかサラブレッドっていう名前っぽいじゃないですか、それ単体で、
うんうん。
ところがね、これ純血、純粋な血、
まあ、
血筋って意味ですね。
なるほど。
っていう意味なんですって、
うんうん。
英語でね、2つの単語の組み合わせなんですこれ。
はい。
サラサラって言いますけども、サラブレッドのサラを、
はいはい、
このサラね、サローっていう一貫したとか、はい、完全なっていう意味の英単語なんですね、
はい。
で、後ろのブレッドっていうのは、うんうん、ブリードっていう単語があって、
はいはい、
これ育てるって意味なんですよ、これの過去分詞で育てられたって意味になって、
はい、
一貫して育てられているという意味で純血の馬と。
なるほど。
これでね、サラブレッドなんですって。
おお。
で、ね、サラブレッドはね、大きいですよ。
うん。
肩までの高さ、体高が、
うん。
170センチ。
うん。
頭まで入れると2メートル超えますよね。
大きいっすよね。
大きいです。で、毎年ね、
うん。
11万頭ほど生まれてるんですって。
すごいですね。
ね、数どんどん増えてますね。
うん。
でね、1791年以来、
うん。
ずっとね、血統管理されてるんですって。
へ
え、らいもう長い期間血統管理されてるんですね。
すごいですね、
うん。
競走馬は結構そういうのよく見かけますけどね、
うんうんうん。この誰々が父方に入っててとかね、うん、
はいはい、
何の血を受け継いでてとか、それがね、うん、1791年まで遡れるんですよ、サラブレッドは。
すごいですね。
でね、全てのサラブレッドは3頭の馬にね行き着くことができるんですって、
は
い。ゴロルフィン・アラビアンっていう馬と、
はい、
バイアリー・タークっていう馬と、
うんうん、
ダーレー・アラビアンっていう3頭のいずれかが父方の祖先に当たるんですって。
お
で、ね、このサラブレッドは競争用にね完全に作られてますので、
はい、うん、
やっぱりね動物としては、まあ、ちょっといびつな感じらしいんですね。物理的な形としても足があまりにも細すぎたり、
うん、
そういった面でもありますし、
はい、
あとね精神面でもね、
うん、
とっても神経質なんですって、
うんうんうん。
だからね、よく競馬場なんかでねゲートに入るときに暴れちゃってたりね、
はい、うんうん、
でなんかもう土をバンバン蹴ってたり、
はい、
あれはねもう仕方がないんですって、
うん。
でとっても神経質なあまり、
うん、
競馬馬の、
うん、
80% が胃潰瘍になっていると言われています。
あ、 そんなに。
そうなんです、ストレスに弱いんです、やっぱり。
うん、よく聞きますけどね。
ところがですよ、
はい、
この、胃潰瘍を救うために、う
ん、はい、
馬専用胃腸薬ガストロガードというのが好評販売中です。
おお、
もしですね、リスナーの方々で、うん、うちサラブレッドいるんだけど、
はい、
ただお腹の調子がちょっと悪そうでという方は、うんうん、ガストロガード、これをですね、はい、お買い求めいただいて、どうやって買うかは知りません。
はい、
旧社に行って聞いてみてください。
はい、
そうすると手に入ります。
うん、
ね、でこのサラブレッドが走るのは競馬なんですけれども、
はい、
テレビ中継って見たことあります？
ありますよ。
僕もね、チラッとではありますけど見たことありますが、
うんうん、
ちょっと皆さん、リスナーの皆さんも含めて競馬中継の様子を思い浮かべてください。
うん、
さあどうなりました？ゲート入りますね。
はい、
はい、でゲート開きます。
はい、
走り出します。
はい、
まあ走っていってカーブ曲がったりしてね、
うん、
さあ最後の直線ですよ。
うん、
走っていってゴールってなりますね。
はい、
はい、今頭の中で鳴り響いていた音はテレビ局がつけている合成音です。
え？
ゲートパシャーンって開くでしょ。
はい、
あの音もね、馬が走っている音も、
うん、
テレビ局がつけている合成音なんですって。
そうなんですか？
ええ、生で撮ってるわけではないそうです。でね、もう一つ音といえば忘れちゃいけないファンファーレあるでしょう。
はい、
関東のね、
うん、
G1 レースっていうとっても大きなレースね、
うん、
これのファンファーレを作曲した人は、
はい、
さあここでやってまいりましたクイズ下平。
はい、
さあ毎週下平さんが、まあ、毎週ではないのかな、僕が思いついちゃった時に下平さんにクイズを出してお答えいただくこのコーナー、大変好評です、
うん、はい、
関東の G1 レースのファンファーレ作曲者は誰でしょう。
これはちょっと有名すぎませんか？
お！自信満々じゃないですか。
うん、多分間違っていなければ、
はい。
杉山浩一だったと思いますけど。
そうなんですよ。
はい。
でもこれ聞いてみるとね、ここで流すわけにはいかないんですけども、
うん。
聞いてみるとね、確かにね、杉山浩一っぽい。
はい。
杉山浩一といえば、ドラクエを作曲した人ですよね。
うん。
ドラゴンクエストテレビゲームの。
はい。
でね、ファンファレ確かにね、ドラクエっぽいんですよ。
うん、
言われてみれば。
はい。
というのはもちろん、もちろんですよ。
はい。
問題じゃないんです。
あれ違うんですか？
全然ここでまさか答えられることはないだろうなんて思って今焦って途中から問題を変えたわけではないんですよ。
はい。
もちろん、ちゃんと、読み通りでしたよ。
まあね、確かに有名っちゃ有名ですからね、この話は。もう
ね、下平さんが途中で答え、お手つきですよね、これはね。
あ、そうですか、すみませんでした。
杉山浩一ですが。
はい。
ふわぶね、北海道の、
うん、
各種競馬で使われているファンファーレ、
はい、
これを作曲した人は誰でしょう。
そっちはノーマークでした。
下平さんがよく知ってる人です。
知ってますか？
知ってます。下平先輩なら知ってます。だって僕のアニメ先輩ですもの。さっきのね、杉山浩一さんはまあ、もちろん他にもね、いろんな曲作曲してらっしゃるんですけども、
はい、
まあ、ドラゴンクエストで有名ですよね、
うん、
ゲーム界で有名な作曲家、
はい、
で北海道の各種競馬場で流れているファンファーレは、
うん、
アニメ界で有名な方。
これは本当にわからない。
菅野陽子さんではない。
うん、それは違うと思います。
岩崎拓さんでもない。
わからない。誰？
ギブアップします？ギブアップします？
上松なわけないだろうな。
ギブアップしちゃダメですし、下平さん逃げちゃダメだ。逃げちゃダメだ。逃げちゃダメだ。逃げちゃダメだ。下平さん逃げちゃダメだ。
うん、誰でしたっけ、作曲。その、そこまでこだわって見てなかったよ、その作品は。
エヴァンゲリオンの作曲者。サギス史郎さん。
ああ、
この方がね、作曲してるんですよ。
へ
え。ちなみにね、サギス史郎さんは、
はい、
笑っていいともの、
うん、
各曲も作曲してます。
そうなんですか。
実はそうなんですね。
へ
え。でね、確かにやっぱり聞いてみると、
うん、
サギスさんっぽいの。
で
ね、北海道のいろんな競馬場で流れるファンファーレは、
はい、
高い音域をよく使ってるんですね。
ね、
でトランペットの中でもピッコロトランペットっていうのを使ってまして、
うん、
でその中でも高い音域を使ってるので、
はい、
よくミスります。
あ、なるほど。
トランペット奏者がよくミスって音がひっくり返ります。これもですね、北海道の競馬を見るときの醍醐味となってるわけなんですね。
なるほど。
さあ、下平さん、
はい、
今週はお馬さんについてお話をしてまいりましたよ。
うん。
でね、おそ松さんが JRA とコラボしてお馬さんってやってますけども、
はい。
まあ、おそ松さん好きの方がね、
うん、
お馬さんに興味持って、
うん、
馬のことちょっと知ってみたいとかっていう場合にはですね、
はい。
これがまた、私神奈川県に住んでおりますけれども、
お、
神奈川県横浜市の根岸というところがございまして、
はい。
ここにはですね、馬の博物館というのがあります。横浜はね、いろんなもんが日本で始まった場所ではあるんですが、
うん、
競馬もね、日本の発祥の地なんですよ。まあ、日本では古来からね、競馬、馬で競争するっていうのはもちろんあったと思うんですが、
うん、
いわゆる洋式競馬、
はい、
これのね、発祥の地は横浜なんだそうですね。でしかもね、今年は根岸競馬場開設150周年、
お
なのでいろんなイベントやってます。
うん、
おそ松さんから入ってお馬さんに興味を持ったあなた、
はい、
ね、ぜひとも行ってみると面白いんではないでしょうか。
うん。
さてさて、我々の番組ではですね、
はい、
皆様からのお便りなどを募集しておりますので、
うん、
その宛先などを下平さんからご紹介をお願いします。
はい、番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログを読んでいただくこともできます。ホームページアドレスは、sonnai.com、sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひお越しください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は、sonnaip、sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。それではそろそろお時間となりましたって言って普段終わるんですが、
はい。
今週はですね、
うん。
この後おまけがつくんですよ。
はい。
まあ、今週もなんですけどね。
うん。
そこでね、
はい、
僕は謝っておかなければならない人がいるんです。
え、
下平さん。
はい、
下平先輩。
何ですか？
アニメ先輩。
アニメ先輩ではないと思いますけど、何でしょうか？
謝っておきましょう。
はい、
ごめんなさいと。
何ですって？
それからね、先ほど下平さんのお知らせの中にもありましたけれども、
はい、うん、
そんな美術の時間という番組がありまして、
うん、
そちらではですね、酒井さんという方がメインパーソナリティをやってらっしゃって、
はい、うん、
そちらに下平さんもね、また出られてるんですけれども、
はい、
その酒井さんも割とアニメが好きな方と伺っておりますよ、
うん、はいはい、
その酒井さんにも、
うん、
謝っておきましょう。ごめんなさい。
ほう。
そしてもう一言付け加えておきましょう。
うん。
羨ましいだろう。
羨ましいだろう。
うん。絶対何のことか検索してやる。
それではそろそろお時間となりました。
はい。
そんない雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、
お待ちしております。
CR お待ちしております。
最後までかい。
雑貨店リスナーの皆さん、おはようございます。店長の和田でございます。
本日10月15日私は東京都新宿区早稲田大学にやってきております。今日はですね、日付からもお分かりかもしれませんが、餃子フェスが開かれている日なんですけれども、その餃子フェスに伺う前にただいま街角で収録しております。今日はですね、早稲田大学であるイベントがございまして、私そちらに参加するためにやってきたんですが、まだ時刻は午前11時、これからですねイベントまでちょっと時間がありますんで、先にお昼ご飯をいただこうと思っております。さすが学生街、いろいろな食堂があるわけですが、その中でもですねおすすめのお店、エスニックカリーのメイヤフさんの前にやってきております。今からエスニックカリーメイヤフさんのカレーをいただいてから、そのイベントに参加してみたいと思います。ごちそうさまでした。いただいてまいりましたメイヤフさんのエスニックカリー、本日はダブルカレーを注文いたしまして、グリーンカレーとポークカレーのダブルをいただいてきたわけなんですが、大変美味しゅうございました。ただし結構辛いので、いらっしゃる方は覚悟して、なんと店の注意書きに、一度ではこの辛さは分かってもらえないかもしれないけども、食べ慣れてくれれば必ずや美味しさが理解してもらえるものと思っておりますと、わざわざ書かれてしまうぐらいの辛さです。早稲田大学付近にいらっしゃった方はぜひともお越しになって挑戦してみてください。さてイベントはまだこれからです。少し散策してから参加してみたいと思います。ただいま私、早稲田大学に一番近い寺、最もご縁のある寺、法泉寺と書かれているお寺にやってまいりました。こちらでは早稲田カラーのお守りも売っているようであります。早稲田受験にご利益あります、勝ち守りというのが売ってあります。勝負に勝つ、受験に勝つ、就職に勝つ、恋愛に勝つ、何にでも勝つと、大変ざっくばらんな乱暴な書き方がされていますが、どれぐらいご利益があるんでしょうか。早稲田を受験する皆さん、お守りに頼るのもいいですが、基本的に実力で頑張ってください。早稲田大学演劇博物館前にやってまいりました。こちら正式には早稲田大学坪内博士記念演劇博物館というそうであります。建物はですね、シェイクスピア時代の劇場フォーチュン座を模して設計されているということで、大変素敵な建物になっております。まだイベントに時間がありますんで、ちょっと中に入ってみたいと思います。いやー、満喫してまいりました早稲田大学演劇博物館。今こちらではですね、落語とメディアという企画展をやっているそうでありまして、2017年1月18日まで開催中だそうであります。さあここまで言うと、だいぶ本日私がなぜこの早稲田大学までやってきたかがお分かりになる方はお分かりになってるんじゃないでしょうか。そうなんです、本日2016年10月15日は昭和元禄落語心中のトークイベントが早稲田大学大隈講堂で行われるわけでございます。こちら抽選で私バッチリと当たってしまいましたので、今からそのお話を聞いていきたいと思います。そんな美術の時間の酒井さん、そんな雑貨店常連の下平さん、羨ましいでしょうと、この一言を言って本日はお別れしたいと思います。それでは行ってきます。